こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。9月に入りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。東京は天気、急に涼しくなる日があったり、雨が、降る日があったり、もう暑さは終わっていくのかなという天気でしたけれども、まだまだ9月も、また暑さが戻ってくるかもしれません。最近はですね、何やってるかなと考えてみると、何もやってない。話題が特にないですね。まあ仕事をしてるんですけど、あとは仕事の準備してるか、休みもあったんですけど、やったことはネットフリックスでブラックミラーをやっと見出したくらい、あとはTVer 見たり、まあいつも通りラジオ聞いたり、特にね何にもやってないなと思ったんですけど、例えばこうワクチンを、2回打ったら行動の範囲を広げていいのかなと、1、2ヶ月前とか、そのあたりの時期には思ってたんですけど、やっぱりこうニュースとか見ていると、変異株の、感染させる強さが、まあ、どうやらすごそうだぞっていうんで、でその行動範囲広げるっていうので言うと、例えばこう実家帰ったりね、祖父母に会おうかなとか、高校の友達に会いに行こうかなとか、こうその会う人同士が、ワクチン2回打って、時間経ってたらありなのかなと検討していたところ、まあいろいろこう状況が変化していてね、特にその東京に暮らしているもんで、東京はやっぱり大変な状況みたいでね、まあ、僕もそんな直接的に病院の情報を得ているわけじゃなくて、報道を見たり読んだりっていう程度ですけど、医療の状況もいっぱいいっぱいだとか、で、まあ、病院もそうだし保健所も大変だっていうのを日々見たり読んだりするとね、どうしたものかなと思ったり、してるんですけどね。で、またこれも直接聞いたりしたわけじゃないけど、業界を見てもね、ここ何週間かですか、コロナに感染した、人もいたりして、結構いらっしゃって、まあ、早く良くなるといいなと思うんですけれども、皆さん、まあ、そうやって考えると、まあ、自分もいつなってもおかしくないんだろうなと、まあ、東京にみんな住んでるから、その東京の状況が、どんどんどんどん数が増えていけば、まあ、そのに応じてというか、まあ、それくらいこう割合は上がっていくんだろうなと思うんですけど、だから仕事の進め方もね、まあ、今の、例えば声を収録するアニメなりゲームなり収録する時っていうのは、まあその数年前と比べるとかなり変わって、まあ、それが定着してっていうのが続いてますけど、アニメの収録をするぞっていうのが、前だったらこう一気に全員スタジオに入って10人とか多いと20人とか、部屋にこもりっきりでやってたのが、今だったらこうそういうのはありえなくて、まあスタジオの規模によりますけど 3,4 人スタジオに、同時間帯に入って、で、まあ、マイク間の距離をとって、マイクの間、人と人との間に仕切りが、まあ、スタジオによってあったりなかったりみたいな。だから例えばその、そうやって一緒に撮って、まあ、5分10分じゃなくて1時間とか1時間半とか一緒に収録してた人が次の日、熱出しちゃって、疑われているってなった場合どうするかみたいな、じゃあそれ連絡受けたところですぐ仕事ストップかけるべきなのかとか、これ明確な基準が業界にちょっとまだない感じだから、ちょっと自主的に判断すべきなのかどうなんだろうなとか、まあ声の収録に関してはそんな感じで、あと例えばねイベント系とか本当どこまでやっていいものかっていうのが本当手探り状態っていうか、さっぱり分かんなくて、まあ、まあある程度事務所に任せますけど、そもそも引き受けていいものかどうかとかね、それもそうだし、まあ出る側ででの見える範囲で言うと、何かこうリスクが高そうだなって思うのは、メイクルームとかね、控え室が複数人仕様の場合、それが狭かったりすると危ないんだろうなとかっていうのは前から思ってたんですけどね。あとまあラジオ、 この番組はずっとリモート収録でいやなんとかやってるんですけども、例えばあと他にそのリモートじゃ難しい、先日2人で、ラジオでお話しする仕事やったんですけど、その場合は録音中もずっとマスクして、やりましょうっていう風に提案して、そもそもこのアクリル板立てて仕切りはあったんですけど、まあ、それプラス、マスクしてその録音しようっていうんで、だからまあ極力外さなくても成立するものはずっとそれでやっていこうかなと思うんですけどね、まあ仕事によって、どこまでそれができるかっていうのはあるので、今後その従来の対策と変わっていくとか対処方法が変わっていく部分もあるのかなと、常々マネージャーなんかと話し合っているんですけれども、だからあと明るい話題で言うとね、本当サッカーの日本代表の冨安選手が移籍期間ギリギリにトットナム行くんじゃないかって言われてたところから、イングランドのアーセナルというチームに決まったというニュースが明るい話題かな。アーセナルっていうのは、プレミアリーグの有名なチームで、世界中にファンがいる本当に大きなチームなんですけれども、最近すごい弱い、チームがどうやらちょっとゴタゴタしてるみたいだっていうのも聞こえてくるし、こないだなんか強豪相手とはいえ 0-5 で負けちゃって、なかなかね厳しい状況が続いていて、立て直しが必要っぽいという意味では、すぐ使われそうだなって気もしちゃうんですけれども、彼ぐらいのレベルであれば、まあアーセナルチーム状況どうだろうと思いつつ、でもセリエ A に今までいてボローニャから移ってきたんですけど、プレミアリーグがこれでまた、見る、ポイントがまた増えたなと、アーセナルの試合も追いたくなるなっていう明るい話題ではありましたね。やっぱりプレミアリーグ結構見てますけど面白いんですよね。どういうところが面白いかっていうと、とにかく、攻めたり守ったりの展開が早い、カウンターの掛け合いとかもすごいし、そしてまたぶつかり合いとかを厭わないっていうか、パワフルな展開が多いと、まあとにかくフィジカルが必要とされるリーグであると。そしてフィジカルだけかと思いきや上位チームは特に上手い選手が本当に多くて、それに加えてプレミアって資金力がすごくて、上位チームだけじゃなくて中位とか下位のチームもかなり、お金持ってるなっていうニュースが多くてですね、選手もそうだし、特に上位の方は監督もビッグネームが揃っていて、結局ドイツでとかで名を馳せたトゥヘルだったりクロップだったりっていう、まあ世界のトップを走るような監督たちも結局またイングランドに集まってきてですね、名打ての監督たちがすごい揃ってるっていうのも見どころですね。本当選手も監督も見応えがあるリーグだなと。でまたプレミアにはロナウド、クリスティアーノ・ロナウドがなんとマンチェスターユナイテッドに戻ってきたっていうニュースもありましたから、これはもうアーセナル対ユナイテッドだとか、またそういう試合も面白くなるんじゃないのかなと思います。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。
内山聖輝のワンクール、続いては夏休み特別企画、皆さんから募集している怖い話を時間の限り紹介していきます。ラジオネームタンタンさん、千葉県、24歳女性。中学2年生の頃の話です。私は山形県出身で、当時は吹奏楽部に所属していました。吹奏楽部では毎年夏にコンクールがあり、夏休みはコンクールの練習でほぼ毎日部活でした。その日は学校で全パートが集まり、顧問の先生と曲を合わせる練習があり、部員全員で声出しや準備運動などをしていました。するとある先輩が突然キャーという 悲鳴とともにしゃがみ込んでしまいました。何事かと思いみんな心配したものの、中断すると先生に怒られそうだったので気になりつつも準備を続けていました。友達に聞くと先輩は教室と教室をパタパタと足音を立てて走り抜ける赤い服を着た男の子を見たそうなのです。私の学校は特殊な形をしていて、学年ごとに階が違い、6つの教室が1つのフロアにコの字でまとまっています。その真ん中がオープンスペースになっていて、そこで練習をしていました。2つずつ教室が並んでいる構造で、教室にはそれぞれ壁があります。その壁を通り抜けて男の子が走っていったというのです。もちろん夏休みなので吹奏楽部以外は学校に人はいませんでした。その先輩はしばらく泣いており、私は霊感などなく見えも聞こえもしないので、何が起きているのかわからない状況でした。顧問の先生も少し独特な雰囲気を持つ人で、その件については何も触れませんでしたが、後から前の席に座っていた子に聞くと、合奏中に指揮をする先生の腕は何かを感じていたのか、鳥肌がすごかったそうです。その日はそれ以外何もなく終わったと思います。数日後、私はいつものように母に学校に送ってもらいました。その日母は私を送ってそのまま友人を連れて秋田に行く予定でした。私が助手席に座っていたため、母の友人は後部座席に座っていました。私が車を降りると助手席は空いたまま車を走らせており、突然母の友人が、驚かないで聞いてね、〇〇ちゃん、かっこ母の名前の隣に男の子が乗ってると言ってきたそうです。母も霊感などはないタイプなので何も見えなかったそうなのですが、その男の子は秋田へ向かう道中のお墓で消えたそうです。ゾッとしたのか、その男の子は赤い服を着ていたそうなのです。学校から母が連れてきてしまったのでしょうか。
内山さん、こんにちは。いつも Spotify で聞いています。この話は実体験で、24歳になってもたまに思い出してしまいます。うまく文章をまとめることができず長くなってしまいすみません。ずっとメールを送ってみたかったのですが、送れるような内容もなく、これだと思い送ってみました。お体に気をつけてお仕事頑張ってください。これからも応援しています。なるほど。今回のこの怖い話の手法はエピソード重ねですね。新鮮だったのが、この学校での部活中の一件で終わりかと思いきや、またすぐに数日後と、時間がジャンプしてまた新たなエピソードが始まると。で、それが実は関連のエピソードになっていて、最初のエピソードを補強するというか、こうつながるような構成になっていると。あと気になったのが、顧問の先生も少し独特な雰囲気を持つ人でっていうのが、確かに、これは中学校の話ですけど、小学校とか中学校でなんか独特っていうか話通じないなっていう人、まあもちろん大人と子供の関係性なので、まあその通じないっていうディスコミュニケーションっていう場面も起きやすいのかなと思うけど、こう自分が年を取って大人になって振り返ってみると、あれみたいな、 あれでいいのかねっていうコミュニケーション不全というか、うまく、話ができなかったなっていう独特な雰囲気の先生いたなっていうふうに思い返したりしました。
ラジオネーム、ひなぎくさん。38歳、女性の方。これは5、6年前に起きた実話です。当時、アパートで一人暮らしをしていたある深夜、iPhone に知らない携帯番号から着信がありました。時間帯的に、酔った友人が誰かに携帯を借りてかけてきたのかなと、軽い気持ちで、もしもし?と電話に出ました。すると、俺やけど、わかるやろ?と、関西弁の中年男性の声が。そんな男性に心当たりはなく、はい?と尋ねると、〇〇組のもんや、今お前の家の近くにいる、と、暴力団の名前を出し、しゃがれたドスの効いた声で、なんとも恐ろしいことを言ってきたのです。突然のことに頭の整理がつかず、はい?と返す私に、お前には、この電話に心当たりがあるはずや、もし途中で電話を切ったらすぐに家に乗り込むぞ。お前のことはずっと見張っている。などと、とにかく恐ろしい声でまくし立ててくるのです。どんなに頭をひねって考えても、そんな方に脅されるような覚えはなく。どちらにおかけですか?間違い電話では?と答えると、口答えをしたな。どうなるか分かっているんだろうな。お前は本当は心当たりがあるはずや。とまくし立てるばかりで、全く取り付く島がありません。法に触れるようなことはもちろんのこと。借金もなく、ギャンブルもしない。ただの平凡な会社員の私が、なぜこんなに理不尽に、恐ろしい人に脅され続けなければいけないのか。怖い気持ちはもちろんありましたが、その気持ちが振り切って、だんだん腹が立ってきました。だから、何のことか全く心当たりがないし、迷惑です。もう電話してこないでください。と言い放ち、電話を切り、すぐに電源を落としました。その後忍び足で部屋中の施錠を確認し、外の音に耳を澄ませながら布団にこもっていましたが、結局誰も乗り込んできませんでした。この電話は一体何だったのか、未だに不明です。
内山さんこんばんは。初めてメールします。怖い話というより、よくわからないけど怖かった話です。この電話は10分近く続いたのですが、何度かやり取りをしているうち、これは新手のオレオレ詐欺なのではということに思いつきました。私の名前を最後まで言わなかったことや、とにかく電話を切るなを連呼していたこと。何より本当に心当たりがなかったので、騙されることはありませんでしたが、もしかしたら受け答えしてしまう方もいるのかなと思い、注意喚起の意味も込めて今回投稿してみました。長々とすみませんでした。皆様ご注意くださいませ。確かに、これは読んでて思いましたね。詐欺かなっていうのは思いましたね。ただね、この、酔った友人が電話っていうのね、この最初のきっかけ、知らない電話番号だったけれども、友達が電話かけてきたのかもしれないと。それね、かける側の気持ちはわかりますね。これ楽しいですね。昔、よくやってましたね。ある夜に友達に電話かけたら、知らない男性が、電話に出て、え、誰?って言われて、え、そっちこそ誰?って思って、よくよく話を聞いてみたら、その女性の友達の新しくできた彼氏だったっていうことはありましたけどね。 ちょっと反省して電話を切った後、ああ、まるまるくんとは知らない間に別れてたんだなっていうのをそこで知りましたけどね。まあ、知らない携帯番号はあんまり出ないようにするってことですかね、まずは。
ということで、皆様からの怖い話、今月いっぱいまで募集する予定です。引き続きお待ちしています。
内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、人生。このコーナーは皆さんがどんな人生を送っているのかを教えてもらうべく、一日のタイムスケジュールを送っていただいております。ラジオネームユンさんからいただきました。韓国の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しく聞いています。私は韓国の高校1年生です。今年5月から日本語の勉強を始めたので、日本語まだ下手ですからご理解ください。あ、大丈夫です、大体で。今週からうちの学校はオンライン授業をやめて毎日学校に行くことになりました。かっこ韓国ではこれを全面登校と呼びます。悲しくこの状況を迎える私の1日をお伝えします。6時、起床。早いね。それからもう10分ぐらいゴロゴロした後、ご飯を食べながらアニメを見ます。6時30分、制服を着てメイクをする。たまにメイクが面倒ならしません。7時、学校のシャトルバスに乗るために走る。遅れると1秒も待ってくれません。厳しいね。7時10分、バスに乗ってアニメとか映画を見ます。眠い時にはラジオを聞きます。最近はヒロアカ見ています。へえ。7時30分、学校に着いて教室でもっと寝る。8時10分、一限。だいたい集中できないのでぼーっとします。後の授業も好きなことだけ聞きます。11時、昼休み。ほう、ちょっと早い。コロナのせいで時間が何か変わりましたが、詳しい理由は知りません。ああ、そうなんだ。しかし私はダイエット中なので何も食べません。ええー。朝ごはんは6時に食べてるけど、11時の昼休みは何も食べません。あら。12時10分、予言。この後はすっかり目が覚めてもっと集中すると思います。でも数学の時間には必ずエアポッツでこっそりラジオを聞きます。大丈夫か？あ、紙で隠すとかかな、やっぽつだから。はあ、時代だわ。有線じゃないからこそ。はあ、なるほどね。16時、授業終了。帰るときにはバスに乗りますが、バスで行き帰りするんですね。人が本当に多くて運動になってしまいます。16時40分、カフェで勉強。たまにはこの時間に寝たりもします。また寝てる。18時、日本語の塾に行く。ああ、今年5月から日本語の勉強を始めたっていうのは、塾も行ってるんだ。へえ。20時、バスで家に帰る。20時30分、ダイエットのために運動をする。めっちゃダイエット。22時、お風呂に入った後、もっと勉強したくない時にはしません。かっこ笑い。25時から26時、携帯と一緒に就寝。なるほどね。1時か2時に。日本に留学することが私の夢だから頑張って勉強しています。あ、留学を視野に入れてるんだ。内山さんが私の勉強にとても役に立って、いつもありがとうございます。いつか内山さんにイベントとかで会ってみたいんです。早くコロナ事情が良くなってほしいです。ねえ。韓国から応援しております。ということですけども。韓国は行ったことがないんですけど、こうやってユンさん、韓国の高校1年生、5月から勉強して、今9月だからね、こんな数ヶ月で、こんな、日本語をかけてすごいなと思いますけど、 こうやってヒロアカ見たり日本のアニメに関心を持ってくれている一方で、日本の、若い世代の子たちは今度は反対に韓国のアイドルとかに夢中になっている人も多くて、日本と韓国っていうのは文化の交流が盛んでね、そういう意味でも一回行ってみたいなとずっと思ってるんですけどね。また韓国映画のレベルがまあずっとめっちゃ高くて、それはすごいなと思って楽しませてもらってることもあるし、韓国料理も辛いのはダメなんですけど好きだし行ってみたいなと思ってますけども、でまあタイムスケジュール読みながらずっと寝てんなって突っ込んじゃってたんですけど、俺も思い出してみれば高校の時ほぼ寝てたなって、てか寝てた記憶しかないなって思い出しました。ほんとずーっと、それこそやっぱり、バスで寝たって書いてあるけど、電車の通学中寝て、で、学校着いて授業始まったら寝て、なんであんなに寝てたんだろうって。だから、その、行き帰りの電車も寝て授業中も寝てるんじゃさ、いつ起きてんだよって話だし、何のために学校行ってんだよって感じしちゃうけど、寝てたなぁと思って。で、エアポッツでラジオ聞いてるのも時代だなと思ったけれども、俺も現代文の授業で高校の時、陸上部の小池くんと、なんか PSP でウイレとかしてたなと思って、そういうのも思い出しましたね。ということで、いろんな国の事情も知れたり、世代ごとにね、違う部分もありますね。引き続き、こんな感じで皆様の一日のタイムスケジュールを教えてください。メールお待ちしています。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。まあ本当にオープニングでもお話しした通り、いろいろ行動に、こう制限がかかる世の中ですけれども、まあこんな状況でも面白いことなんかできる遊び探していきたいなと思ってて、なんかゲームハマりたいなと思ってるんですけど、なかなかねこれっていうのがなくて、買ったまま、箱から出してないものもあるし、ちょっとねいろいろ試していけたらなと思っているんですけども、皆様からのメール引き続きお待ちしています。すべてのメールはこちらのアドレスでお願いいたします。 one@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music などで、YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日の夕方の予定です。そして内山聖輝オフィシャルノート、内山聖輝の踊り場、毎週木曜の夜に更新しています。夏の美味しいものと題してエッセイをやってきましたが、それがひとまず終わりということで、また違うものを次からはやっていこうと思っております。踊り場公式ツイッター、YouTube チャンネルもありますので、そちらもぜひご活用ください。それではまた来週、さようなら。